皆様おはようございます。また今日はカスヤ教会の皆様とネットを通じてご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。カスヤの皆さんとは昨年の12月24日のクリスマスイブ礼拝でご一緒しまして、それ以来でありますけれども、本当にこのように一緒にイエス・キリストを心から信ずる人々が一緒に礼拝をできるということは本当に大きな喜びでございます。で、今日読んでいただきました聖書のお言葉エピソードはもう皆様よくご存知のところでありまして、このアブラハム、イスラエルの部族の祖ですね。で、その人の子供がイサク、その伴侶がリベカ、このイサクとリベカの子供がエソーとそれからヤコブなんです。で、家庭というのはその人が、一人の人が育っていく場所です。あるいはその人の人間性が再構築される、そのような場所であるはずなんです。家庭というのは人を育てる場所なんですけれども、しかししばしばその家庭の中でいろいろな問題が起こるんです。昔読んだ本にですね、家庭という名の病巣という本がありました。読んで非常に教えられたんですけれども、本来人間性を育てるべき場所であるその家庭の中で人間性あるいは関係がとっても難しくなっていくという、そういうふうなこともその本の中では記されていたわけであります。で、今日この我々が学ぼうとしておりますヤコブの物語も家庭の中で起こったごたんごた、めんどくさい問題、そういったことを通してヤコブが成長していくという、そういうこの物語であります。で、お父さんのイサクはですね、自分の二人の子供、男の子ですけれども、エソーの非常にたくましさ、ヤコブはどちらかというとこの肌もすべすべ、ヤコブは毛むくじゃらというのはそんな感じで、だからイサク、お父さんのイサクは自分の後を継ぐべきものはこの非常にたくましいエソーがいいのではないかと、彼は思ったわけです。ところがお母さんのリベカはそう思わないで、エソーもいいけど、自分が産んだ子供なんですよ、だけどもこのエソーよりもヤコブの方がいいんじゃないかって、こう思ったんですね。父親はこう思い、母親はこう思い、弟のヤコブもですね、兄さんが家督を継ぐことになってて自分も欲しいなってこう思ったんでしょうね。お母さんのリベカも一計を案じまして、ある意味こう騙し討ちみたいな感じで、お父さんがエソーに継がせようと思っていた家督をヤコブがこう奪い取ってしまうわけです。そうしますと兄さんのエソーはですね、もう許しがたいと、今まだ父は健在だから今は知らないけれども、お父さんが亡くなった暁にはこのヤコブを亡き者にして彼が奪い取った家督を自分が取ってやるってこう思うんです。お母さん非常に心配しまして、それからヤコブも非常に恐れてですね、この両親の元から王子ラバンという人が住んでおりましたハランにこう向かってこう逃げていくという、そういうこのことであります。で、ベールシェバっていうところにこのイサクの家族住んでたわけですが、そこから王子が住んでおりますハランまではだいたい750キロあります。今日我々はですね、旅をするっていうのはある意味楽しみですよね。今度どこどこに旅行に行こうなんていうのは楽しみですが、昔の時代は大変そうじゃありませんで、旅をするっていうのは命がけであります。道路事情も良くないし、その期間間にはですね、盗賊やらばいろんなものが、ですからキャラバン、対象群れを作って武器を持ってこちらからこちらにこの行って商売するわけですよね。そういう状況の中でありますから、ヤコブが旅をして750キロ旅をしていくっていうのは生きておそらく戻れないという、そういうふうな覚悟をしなきゃならないような状況であったわけであります。750キロというとですね、我々のこの地域で考えると 岡から、まあ、久留米からでもいいんですが、福岡から鹿児島までが大体まあ350キロぐらいですよ。だから行って帰って、まあ、それくらいの距離なんです。で車だったら案外早く行けます。私も日帰りで鹿児島を往復したことがありますので、それほどの感じませんけれども、歩いてですから、これは本当に大変な距離でございます。途中危険がいっぱいであります。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。兄さんの怒りを逃れるべくですね。とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。聖書のお言葉は何気なく書いてありますけれども、まあ、当時の人々が大体こう、一日歩く距離っていうのは、大体40、50キロ。平坦な道でばかりじゃありませんで、こうやっぱりこう山になっているところもあるわけですから、まあ、平均すると一日に40、50キロでしょうか。ある聖書の学者は、だいたいこう100キロ、750キロの行程の中で100キロぐらい歩んだところで、彼はある意味力尽きてそこに横たわったって言いますから、まあ2日目ぐらいの夜でしょうかね。危険がいっぱいの中で、兄さんの怒りから逃れるべく全力でこう歩いたわけですよね。あるところを走ったかもしれませんね。そうして、もう本当にこう身も心も疲れ切ってですね、まあ、そこに自分の身を投げるようにして横たわったわけでありますけれども、この砂漠の旅行っていうのは皆さんね、月の砂漠をなんていうのは嘘ですよ。あの歌は嘘。砂漠を知らない。昼は暑い。逆に夜はぐーっと気温が下がります。なぜそんなことを私が言えるかっていうと、まあそういう体験をしたからであります。でもそっちの話に行きますと、まただいぶ時間を取られますので、もうやめます。またいつかの機会がきっとあると思うので、いずれにしろ砂漠の旅は大変であります。非常に冷え切った中で、ヤコブはもう力尽きて身を投げるようにして、その夜に彼は夢を見たって言うんです。彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。彼が横たわっているその場所に、神の身元からはしごがどーっと伸びてきて、そのはしごをですね、天の御使いたちが降りてきたり、登ったり、降りてきたり、登ったりして、夜通し彼の元に御使いがいるっていう、そういうこの事態を彼は経験を、夢の中で経験をするわけであります。目が覚めている時には恐れ、不安、恐怖。何にもできない。眠っている状況の中では何もできないでしょう、我々。その何もできない状況の中で、ヤコブは夢を見、神が自分の枕元にスーッとやってきて、天の御使いがやってきて、夜通し入れ替わり立ち替わり、彼の枕元に必ず御使いがいるというような、そういう経験をする。目覚めている時には不安を恐れ、眠っている時には彼は本当に心の中に大きな平安を経験したのではないかと、そう思うのであります。私、絵を描くのがとっても下手です。しかし、絵を見るのは好きです。ここにですね、このヤコブのこの夢の物語を描いた絵がありますね。これはね、リベラっていう人の描いた絵なんですね。小さくて見えないでしょ？どうぞ想像をお願いしますか。もう荒れ野の中にもう彼はふわっと身を横たえて寝てるんです。しかしその表情は幸せそうです。目が覚めて歩いてる時には非常に不安だったんです。 でも眠っている時、神の御使いが自分の元に、彼の顔は表情とっても穏やかで。ついでながらもう一つ見ていただきたいんですが、これはもっと綺麗ですね。ティエボロっていう人の絵なんですが、どちらも17世紀です。16世紀かな。これもヤコブがもう、ね、眠ってますけれども、天の御使いがずーっと降りてきて、こういう絵ですね。そしてこの絵も、ヤコブもとても穏やかな表情をしています。神の御使いが自分のもとにやってきてくださった。自分が眠っている間、ずっと守ってくださっている。それが彼にどんなに大きな平安をもたらしたかということであります。ヤコブは次の日の朝目が覚めます。そして夢を見たその時も目が覚めたみたいですが、私は神がここにおられるのに知らなかった。私たち大体そうなんですよ。神様が今この時も私と一緒にいてくださるというそのことに私たち気づかないんです。気づかないから恐れるんです。気づかないから不安に感じるんです。しかし神はその人が気づこうが気づくまいがまさにそこに我々を支えるべくいてくださる。私は知らなかった。だが今知った。次の日の朝早く目が覚めて、彼は自分が枕にした石としていた石をそこに立てて、そして彼は記念碑として立てて先端に油を注ぐ。そして言うんです。誓いを立てるんです。私は知らなかった。神が私と共におられる。そして神様はその夢の中でヤコブに約束を与えるんですね。それは二つの約束がありまして、一つは自分の祖父アブラハムに、自分の父イサクに与えた約束をヤコブにも繰り返すんです。私は必ずこの土地をあなたに与える。あなたの子孫は浜の砂よりも多く、空の星よりも多くなる。というね、約束を神はヤコブにも繰り返すんだ。我々は約束をするときに大概破りますよね。こういうふうにしますなんて言いながら案外コロッと破るんですね。神様はそうじゃありませんよ。神様はお約束なさったことをずっと守られるんです。皆さん、空の星を数えたことありますか？昔はね、若い方々はそういう経験ないでしょうが、年配の方は絶対記憶にあると思いますよ。お風呂に入って、エアコンなんかあんまりなかったから、お風呂に入った後、夕涼みってしませんでしたか？した人はうなずきましょう。したでしょう。そのお風呂上がりのね、夕涼みの風がね、気持ちがいい。父と母と私と妹たちと5人並んで風に吹かれながら空の星を眺めたもんです。1番星とか2番星とか言いながら1,2,3って数えながら途中で数えられなくなるんです。視力が悪いせいもありますけどね。たくさんの星を数えるというのは無理です。浜辺の砂粒を数えるということも無理です。数えきれないほどにあなたの子孫はって神様はお約束なさった。でもね、この約束は祖父アブラハムに、父イサクに、そしてヤコブに。でもヤコブに対しては別の約束も神様はお与えない。私は必ずあなたを元の場所に導き帰る、あなたをずっと守るってこうおっしゃる。ヤコブは自分に与えられた約束、それを繰り返します。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物着るものを与え、 無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら。これね、よく読んでいただくとお分かりになると思うんですが、神様のお約束を彼は拡大してるんです。神様はお前がここに行っても私はまた元の場所に戻ってくるまでちゃんと守ってるからね。ヤコブはそれを食べるもの着るものもそういった必要なものを一切がさくださるならばって言ってる。ヤコブは神様の約束に固執するんです。そしてそれをぐっと広げるんです。神様もしこのようにしてくださるならば、私はあなたが与えてくださるすべてのもののうちの十分の一を捧げますってこう言う。これね、考えてみると、この荒野の旅路の中で彼の命が失われたとしてもおかしくない。いや、その可能性が極めて大きかった。しかし神様がお前を守ってるからねとおっしゃって、考えてみるとこれから先の旅路はですね、神様がご一緒、命が守られれば神様のお恵み、自分に食べるものが与えられるならばそれは神様のお恵み、飲むもの着るものが与えられるならばそれは神様のお恵み、これから先の一切合切は神様が与えてくださったもの、なくってもおかしくないのに与えられるならばそれは神様がお与えくださるもの、神様が与えてくださるものの中から私は大喜びであなたに感謝の捧げ物をしますってこういうふうに言ってる。こんな笑い話というかユーモアな話を知ってますかね。一人の重い病になった人がいたんです。お医者様からもう現代の医学ではあなたの病気を治すことはできません、無理ですって、まあ、ある意味さじを投げられた。どんなにショックだったでしょうね。そこにね、泥棒、強盗が入ったんです。鋭い刃物をぐっと目の前に突きつけながら彼言ったんです。有り金を出せ、命だけは助けてやるって言ったんです。そしたら彼はね、私が持っているものは全部あげますから、どうぞ命だけは助けてください。ここは本当は笑っていいとこなんですけど、お医者様は命は助からないって言ったんです。ところがここに入った強盗は有金をだけ出せば命だけは助けてやるって言ったんです。もう説明しませんので適当にお考えいただきたいですけれども、そう、命を神様が助けてくださる、私を守ってくださる、これからずっと守ってくださる、すべては神様のお恵みとして、彼は大喜びで、すべてはあなたが与えてくださったもの、私は喜んであなたにお仕えし、あなたにお捧げ物をしますってヤコブは言ったわけであります。ヤコブがここで経験したことは何かっていうと、神様は私がどこへ行こうともそこに共にいてくださる、大いなる力を持ったお方が、大きな愛を持ったお方が私と一緒に片時も離れず一緒にいてくださるというこの確信だから、この時を境に彼の旅路は質が変わったんです。不安と恐れと自分の知恵と力で何とかしなきゃって思ってる、それが、いや、そうじゃない、神様とご一緒に、神様が共にいて私を守り、私を支え、私を祝福してくださるこのお方に私はこれからずっとついていく、 神が愛だ、神は愛だ、どんな時も。ヨハネの手紙の第一を今私は一日に一節ずつ学んでるんですけれども、本当に素晴らしいですよ。感動ですね。その中にこういう言葉がありますね。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。神は愛だからです。神は愛だからです。ヨハネの手紙の著者がですね、まさにここのところを書く。神は愛だからですってこう書く時のその喜び、その感動の大きさ、これをぜひ想像していただきたいんです。日本語でもそうでしょう。神は愛だから、こんだけですよ。英語だったら God is love ですか。間違ってませんね。今そうだって手が上がりましたから間違いないと思います。でこれね、聖書の原点でありますギリシャ語で言うとホセオスアガペエスティン、たった4文字なんです。一番短いのは英語ですね、3文字だから。ギリシャ語4文字です。日本語はちょっとありますけどね。神は愛だからです。著者は、ヨハネ第一の手紙の著者は、この言葉を書くときに、口で言ってもちょっとですよ。書いても短いですよ。しかし、この短い言葉を言うとき、この短い言葉を書くとき、著者の心はどれほど大きな感動で震えたか。神は愛だからです。神様の愛は変わらないんですよ。神様はこの期間だけ愛です。ではない。ずっとです。聖書を開くと、聖書の冒頭、創世記ですが、神様が天地万有をお作りになったっていう、あの物語が書いてありますが、もうその時から神様は愛なんです。しかし神様の民、神の民はどれほど神様に背いてるでしょうね。まあね、神様が愛してくださってるのに神様に背中を向けてね、神様がこっちいらっしゃいっていうのをどんどん向こうに行っちゃってね。私だったら気が短いからもう愛するのはやめ、お前を罰するみたいな感じですよ。でも神様はそうじゃない。ずっと神様は私たちを救うためにご自分の一人子をこの世に送ってくださったって聖書に書いてあるでしょ。神はその一人子を賜ったほどによう愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ。神様はご自分の一人子を送ってくださった、我々を救うために。だけどどうですか、その一人子を、神様のお一人子だから私たちもう大歓迎して家だってきれいにしてお迎えするんじゃないですか。この間ある人から電話がかかってきました。突然に、今から先生ところに行っていいですか。正直断りたかった。だって部屋の中こうなってたもん。こうなってた、わかりますね。荷物が乱雑になってた。妻は言いました。どうぞ、冗談だろうと思った。しかしその人が来るまで妻はお部屋を片付けて、私は書斎を一生懸命片付けて、まあ片付けると言ったってこっちの本をここに移すぐらいなもんですけど、お見えになりました。しばらくお話をして、しかしその人は私の書斎は全然見ないで帰ってきました。まあ片付ける必要なかったのかなと思いましたが、そう、お客様が来るってなったら我々片付けるでしょ、整えるでしょ。神のお一人子がこの世界にお見えになるっていうのに、当時の人々は片付けなかったんですよ。その一人子を迎える場所はなんとベツレヘムの馬小屋の貝羽桶の中ですよ。ひどい話でしょ。神様のお一人子をお見えになるんだから、本来だったら素晴らしいお部屋に、素晴らしい着物を、 その神戸には冠を。でも、その一人子を迎えるべき場所は十字架でしかなかった。イエス様の神戸には、黄金の冠ではなく、茨の冠が。この神のお一人子を迎えるために、すべての人々が心から賛美を捧げてもいいはずなのに、このイエス様に対してあざけりの言葉が。そんな人間に対して神様はそれでも愛。変わらないんです。ずっとなんです。まあ自慢じゃありませんが、私もこれまで何度も神様に、ちょっと背いてきたような気がする。だけど今私はまだクリスチャンさせていただいてますし、今まだ牧師というか、御言葉を語る仕事もさせていただいてますし、神様の愛がなければ絶対できないことだと思います。神様の愛はずっと変わらない。金太郎飴って知ってるでしょ？なんで突然ここで金太郎飴だと。あれ東京の台東区に金太郎飴本店ってのがあるらしいね。僕東京よく知らないので、今度行ったらその店訪ねてみようかと思うんですが、大体我々が知ってるのはこの金太郎飴ちょんちょんちょんとちょん切って、まあ、これくらいになって、こっちこっち見ても金太郎が入ってる。あれのね、特大版があるんですってね。直径が 2.5 センチで長さが30センチくらいの。今日私がここで皆さんにそれをはいってか見せたら感動でしょ。持ってないんで、今日はネットで調べたんです。その特大版の金太郎飴をどれくらいするんだろうと思ったら500何十円かだったんです。あ、意外に安いねと思いました。びっくりしました。送料が1500円。妻に聞きました。どうだろう、これ一本買い求めてよその教会に説教行くたびにこれをポケットに入れとって、この辺からこうシュッと出してこれですって言って見せたら、みんな喜ぶん違うかなって言ったら、妻が速攻ダメって言いました。ダメなんです。この中に金太郎の模様がずっと入ってるんです。人間の歴史、私の歴史、たかだか77年、人間の歴史、いや、もっと神が天地をお作りになってから今まで、これから先ずっと神様は愛だ。この神様の愛を知ったからには、私たちこの神様の愛を知ったからには神様をお伝えせずにはおれない。こんなに私のことを大事に思ってくださっている神様のことを伝えずにはおれない。ごめんなさい、100年カレンダーってご存知ですか？これ面白いですよ。その人の生まれた年の100年カレンダー。私は実は1949年の生まれなんです。それから私が100年になるまでのカレンダーがずーっと書いてあるんです。意外に面白いですよ。面白いし、ちょっと怖くもあるんだけどね。私が100歳になるまで。私が生まれた1949年昭和24年1月1日は何曜日だったかなと思ってこう調べてみましたらですね、まあそれはどうでもいいか。でこの中に私が生まれた年もあれば、妻が生まれた年もあれば、踊り新一郎牧師が生まれた年もあれば、次男の健次郎が生まれた年もあれば、それから、末っ子の美佐子が生まれた年もあるし、私と妻が結婚した時もあるし、どう考えても私は自分が100歳になると思えない。ということは、 2048年のどっかここに至るまでに私が召される日がある。人の一生ってあんまり長くないね。でも私これを眺めながら思いました。私が生まれてから今日までずっと神様は私と共にいてくださったんだ。私を見守っててくださったんだ。これからもそうだ。私はこの神様の愛を、こんな素晴らしい神様の愛をお伝えしたいという思いです。松村明子っていう先生が、お亡くなりになった先生ですけども、いらっしゃいましたが、ウィリアム・バークレーの仲介書なんかも書いておられる、翻訳しておられる先生ですけれども、その先生がだいぶ昔にですね、クリスチャン・スチュワードシップっていう本を書かれた。その中にとても印象的な話が書いてある。アメリカのある教会で礼拝があって、そしてお捧げ物があったんです。アメリカの教会はなんか献金の袋じゃなくって皿なんですってね。むき出しのまま見えるっていうね。それもなんかちょっと怖いなって感じがするんですが、そしたらみんなそれが回って捧げ物をするわけですが、そうしましたらどんどんどんどん、その礼拝の回収の中に一人の青年がいまして、彼はですね、献金のその皿が自分の前にどんどんやってくる、ドキドキしながらね。なぜか彼その日お金を持ってなかったんだよ。どうしよう。彼はペンを出して、そこにあった紙切れに何やら書いたんだよ。畳んでそれを入れたんです。なんで書いたんでしょうね。100ドルって書いたんでしょうかね。違うと思いますよ。で、礼拝が終わって、教会の会計さんがそれを本当にこう感謝しながら数えられて、何やら紙切れが入ってるから、え、何と思って開けてみたら、そこになんとジョン・キャンベルって書いてある。ジョン・キャンベルさん、後神学校に学んで、そしてある町のとても貧しい人々が集まってるその場所の教会の牧師になって、自分の生涯をずっとその人々のために捧げたと書いてありました。神の愛を知った者は自分自身を、私は牧師になることだけを言ってません、神様の愛を知った人々は皆それぞれの仕方で神様のご栄光を表していくんだってことです。一人のクリスチャンとして、また教会の羊として、さまざまな働きを担う者として、そして御言葉を語るために召される者もおる。今私は九州バプテス神学校の働きを担わせていただいてますけれども、その考えたら大変でしょうね。一日仕事やってから夜ですよ。私も実は新約聖書を教えてるんですが、その時の私の第一番目の仕事は眠らせないということ。眠いですよ。一日働いて疲れてるんだもの。でも眠らせないぞと心を込めて語って、そうやって学びを得た人が働きの場に使わされていく。はあ、よかった。この人を通してイエス様のご愛がまた伝わっていく。私たち、イエス様は私たち、あなたは私の愛を知ったかなら、その愛を誰か他の人に伝えてあげてほしいっておっしゃってるんじゃないかなと思います。お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたは私たちに、あなたがどんなに私たちを大事に思っておられるかということを 繰り返し繰り返し教えてくださいました。私たちがもう神様などはと思うような時にも、神様は愛してくださって、ありがとうございます。あなたの愛にお応えしたい、あなたの愛をお伝えしたい、あなたを信じている者たちが祈りと力を合わせて、この時代の中に神様はいらっしゃいますよ、神様は愛に富んだお方ですよ、あなたもこの神様の愛をどうぞ信じてくださいとお伝えしたい。そのために私たちをお持ちください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。